はい、皆さんおはようございます、この夏休み中は、まあ、学生さんも来てくださるので、子どものですね、教案に従った聖書の箇所を選んでいます。で、前回に引き続いて今日のところもイエス様の例え話ですね。イエス様はよく例えを用いて話をしているわけですけれども、まあ、その中で、一つ、ある金持ちの人の話、まあ、例え話を見ていきたいと思います。まあ、先にテーマを一つ言うと、貪欲ということがテーマかなというふうに思います。まあ、貪欲について教えている例えをイエス様が今日の箇所の中でお話しているというふうに言うことができると思います。まあ、そうですね、後で貪欲ってはっきり言葉で出てきますけれども、まあ、今日のテーマは貪欲だということで、そのつもりで見ていきたいというふうに思います。ではですね、まず最初に、その背景になる、まあ、どういう出来事があって今日の例え話をイエス様がしたかというところから見ていきましょう。ということで一緒にですね、今日の聖書の箇所を順に見ていきながら大切なポイントを確認していきたいと思います。今日はルカの福音書12章の13節からですね、最初に13節14節を開いている方はご一緒に読んでみましょう。ページで言いますと、新約聖書、聖書の後ろの方にある新約聖書の131ページになります。131ページの下の段の真ん中ですね。13節14節を開いている方はご一緒に声を合わせて読んでみましょう。いきます。よろしいですかね。せーの。群衆の一人が言った。先生、私にも遺産を分けてくれるように兄弟に言ってください。イエスはその人に言われた。誰が私をあなた方の裁判官や調停人に任命したのか。はい、こういうふうに書いてあります。まあ、ちょっとここだけ見ますと唐突な話がね、始まっているように見えますね。ある人がですね、群衆の一人って言ってますから、イエス様の話を聞こうとして集まってきたイエス様の評判を聞きつけた人たちがたくさんいたわけですよね。その中の一人が急に言い出すわけですね。先生、私にも遺産を分けてくれるように兄弟に言ってください。え、何これって思うと思いますけれども、まあ、実はですね、この時代そのイエス様以外 の、 その律法学者とかですね、そういう聖書を教える先生たちは旧約聖書の中の律法に精通しているので、相続の問題とかですね、遺産問題とか、まあ、こういうことに関しても、まあ、聖書に基づくとこういうことでしょうというふうにアドバイスをしたり教えたりということを普通にしていたわけですね。まあ、ですからそれと同じノリで、まあ、イエス様に対してこの群衆の一人は、私のためにね、うちの兄弟にちょっと一言言ってやってくださいと、私にも遺産をね、分けるように言ってほしいんですということを、まあ、相談として持ちかけたということなわけですね。まあ、しかしイエス様は、私がどうしてあなた方の裁判官や調停人になるのかということをお答えるわけです。まあ、つまりイエス様自身の働き、役割、イエス様の与えられている使命というのは、まあ、別に遺産相続の問題が大事じゃないという話ではもちろんないですよ。それも私たちの、ね、人生の中で時折現れる非常に大きな課題というか、ね、問題であると思いますから、それは大切なことなんですけれども、イエス様自身が与えられている使命とこの個別の遺産問題というのは直接関わりがないわけですね。ですから、どうして私がその裁判官や調停人のようなことを答えるんですかというふうに少し厳しい応答をするわけです。と同時にですね、イエス様は、まあ、イエス様ですから、彼のその内にある本当の課題、その目の前にある遺産相続のような問題じゃなくて、もっと本当に奥底にある問題点というんですかね、その問題の本質を見抜いてさらに続けて、まあ、一言言うわけですね。まあ、そこのところから今日の本題が始まっていきます。ということで、じゃあ今度は15節を一緒に読んでみましょう。まあ、今日の一番テーマになる一節であると思います。15節を一緒に読んでいる、開いている人は読んでみましょう。いきます。せーの。そして一同に言われた。どんな貪欲にも注意を払い用心しなさい。有り余るほど物を持っていても、人の命は財産によってどうすることもできないからである。はい、こう書いてあります。まず最初に注目すべきは、どんな貪欲にも注意をしなさいというイエス様の教えですね。最初に言いましたけれども、まあ、今日のテーマは貪欲ということですね。貪欲に注意をしなさいということであるわけです。 で貪欲って何かと言いますと、まあ、語源的な意味を調べてみるっていうか、まあ、探ってみるとです、あの聖書のってことですよ。聖書の中で出てくる貪欲っていう言葉の、まあ、語源的な意味はですね、もっと多く持つという意味合いがあるわけですね。貪欲っていうのはもっと多く持つっていうのがその語源にあるわけです。まあ、ですから簡単に言うとですね、もっともっとってすることですよね。これが貪欲だってことです。A をもらってそして満足するかと思いきや、ああもっともっと今度は B が欲しいな、 B もらってやったぜ嬉しいな、じゃあ今度 C が欲しいな、もっともっと、あこれじゃ足んないや、まだ欲しい、あれも欲しい、もっともっと、はあ、あもっと欲しい、あれももっともっとっていうふうに、まあ、際限なくですね、どっかでああよかった満ち足りてるわ、神様恵みに感謝しますとかじゃなくて、あれがあったら今度こっちもないわ、あの人あれ持ってんじゃん、あれ欲しいっていうふうにどんどんどんどん欲しくなる、もっともっともっと欲しい、これが、まあ、簡単に言うと貪欲だということですね。でもちろんですね、その本質的な問題点というのがあるわけですね。それを、まあ、イエス様は取り扱うわけですね。そして聖書の中でもそのことは語られています。もっともっともっともっと、ああもっともっとっていうふうに言っていくことの背景にあるもっともっと大きな問題ですね。それは何かと言いますと、一言で言えば神様を認めないで自分のために生きるということですね。もう一回言いますけれども、その貪欲の本質にあるのは神様を全然無視して自分のために生きるということなんですね。で、例え話が出てきます。まあ、先ほど紙芝居で少し話しましたけれども、イエス様の例え話を見てそのことを確認していきましょう。ではですね、今度は16節から19節を一緒に読みたいと思います。ちょっと長いですけどね、一緒に声を出して読んでみましょう。16から19を読んでいきます。いいですか、いきます、せーの。それからイエスは例えを話された。ある金持ちの畑が豊作だった。金持ちはどうしよう、作物をしまっておく場所がないと思い巡らしたが、やがて言った、こうしよう、蔵を壊してもっと大きいのを建て、そこに穀物や財産をみなしまい、こう自分に言ってやるのだ。さあこれから先何年も生きていくだけの蓄えができたぞ、一休みして食べたり飲んだりして楽しめと。はい、ここまでで結構です。さっき簡単に紙芝居でお話しましたけれども、まあ、内容をもう一回確認してみますと、ある金持ちの例え話ですね。ある金持ちがいたと。でもそもそも金持ちなんですよ、金持ちって書いてありますから、もう財産いっぱいあるわけです。ところがですね、この金持ちさんの畑がその土地豊作だったわけです。豊作分かりますよね、たくさん取れたということです。まあ、最近ちょっとですね、こう稲も下向き始めてますけれども、まあ、麦でしょうね、この地域ですと麦、まあ、他にもいろいろな作物がたわわに実ったということですね。でその年はものすごく豊作だったわけです。でそうするとこの金持ちはですね、悩むわけですね。嬉しい悲鳴ですね。いっぱい取れちゃったからどうしよう、しまっとく場所がない、まあ、何言ってんだこいつはって感じですけれども、嬉しくなっちゃってそんなこと言うわけですね。そしておし、じゃあこうしよう、今ある蔵だと入りきんないから、あれ壊してもっと大きい蔵建てよう、でそこに入れといて、そしてこれから先何年も蓄えできたから、よっしゃ飲んで歌って騒いで楽しく暮らそうというふうに思ったわけですね。まあ、これが今読んだところに出てくる話です。で、まあ、紙芝居でもちらっとだけ話しましたけれども、実はですね、ここの中での一番のキーポイントっていうのはちょっと日本語にすると変な感じの訳になっちゃうので、まあ、十分に訳しきれてないところがあるんですね。で、まあ、簡単に言うとですね、訳されてないんだけど、私のっていう言葉が実はこの中に何回も出てくるんです。でちょっと詳しく説明しますと、例えばですね、17節のところで作物っていう言葉が出てきますけれども、これの前に本当は私のっていう言葉が入ってるんですね。しかも強調されて私のって言葉が入ってるんです。つまり、金持ちはどうしよう、私の作物をしまっておく場所がないって言ってるんですね。でさらに18節のところで、蔵、穀物、財産って出てきますが、これわざわざ全部に私のってついてるんですね。つまりどうしよう、私の作物をしまっておく場所がない、あそうだこうしよう、私の蔵を壊して私の穀物と財産全部しまおうって言ってるんですね。で極めつけは最後の19節なんですけれども、こう自分に言ってやるのだって書いてありますが、これ直訳するとですね、こう私の命に言うんだって書いてあるんですね。よし私の命に言おう、さあこれから楽しんで生きるがいいって言ってるわけですよ。 で、これ何が言いたいかと言いますと、この話のポイントはですね、この人はもうただ自分の世界に生きているということですね。自問自答してるんですよ。もう全部自分の話しかしてないんですね。で、自分の作物がいっぱい取れた、自分の蔵どうしよう、あ、壊して大きいのにしよう、自分の穀物そこしまっておこう、そして自分の人生、自分の命に言ってやるんだ、よかったなお前、さあいっぱい金があるから楽しんで生きるがいいって言ってんですね。つまり神様がいないってことですね。一番大事なこの話の論点は、彼のその頭の中に、視界の中にはもう一切神様いない、もう存在もしてないってことです。もう見えてないってことなんですね。これがポイントなんですよ。彼はですね、恵まれて多くの財産を得ていて、そしてこの年も豊作だった。でも神様が彼の世界には見えてない。だから感謝することもないし、私のは、私のは、おお、私の人生嬉しいな、私のいっぱいあるぞ、あ、どうしようかな、じゃあ私の蔵作ろうって、私のしか出てこないということなわけですね。つまり彼にとって世界は彼のものなんですよ。この世界に唯我独尊って、あ、これ言っちゃよくないですね、つまりこの世界に彼しかいないんです。もう彼しか偉いものはいないんです。つまりもう彼だけが神様なんですよ。つまり彼にとって神様は彼自身であるということです。彼の世界には彼しか支配者はいないということなんですね。さあ、この話の最初のテーマのね、イエス様の言葉に戻りたいと思いますが、15節イエス様は何と言ってたでしょうか。どんな貪欲にも注意を払い用心しなさいというふうに言ってるわけですね。まあ、これが最初に問われている、まあ、今日の聖書の御言葉の呼びかけですよね。なぜならもっともっともっともっとっていう、その貪欲の裏には俺が主であるっていう、そういう偶像礼拝があるからだということなんです。まあ、その人生の主人公は、そして人生の支配者は、この世界の主は自分になっているということがあるからなんですね。まあ、そのことははっきりそのまんまの言葉で書いてある聖書の箇所があるので、まあ、ちょっと今のところなんか指かなんか挟んでおいてですね、聖書の後ろの方を開いていきたいと思います。なんか手近にあるものを挟んでおいて、後ろの方のページの371ページを開いてみましょう。新約聖書371ページ、コロサイの信徒への手紙の3章5節というところを開きたいと思います。コロサイの信徒への手紙3章5節、新約聖書の371ページです。上の段ですね、371ページ上の段の最後の方、小さく5と書いてある3章5節を開いた方で結構です。一緒に読んでみましょう。よろしいですか。いきます。せーの。だから地上的なもの、すなわちみだらな行い、不潔な行い、情欲、欲望および貪欲を捨て去りなさい。貪欲は偶像礼拝に他ならない。はい、こう書いてあります。なんか悪そうなね、漠然と悪そうなものがいろいろ出てきますね。そっちの方が悪そうだっていうふうに見えそうですけれども、最後のですね、および貪欲を捨て去りなさいと書いてあって、なおかつ貪欲は偶像礼拝に他ならない、貪欲が実は一番やばいということをここでは書いてあるわけですね。それはなぜかというと、偶像礼拝に他ならないからだということです。あ、もっともっと飽き足らない、もっともっと全てを欲しくなっていく、それはもう神様があなたの視界には入っていなくて、あなたを作られた神様、この世界を作られた神様があなたの視界にはいなくて、あなたがこの世界の主になっているからだよということを言っているわけです。そしてそれは滅びに至るということを聖書に書かれているわけですね。今日の最初の問いかけというのは非常にシンプルですね。用心しなさいというふうに言っています。私たちも用心するべきですね。私たちのうちに貪欲がないかということですね。もう神様が視界から完全に消え失せて、あれもっともっともっと欲しい、あ、全然満足しない、あれ欲しいっていう、それがですね、私たちのうちにないか、その貪欲というものを、自分のうちによく確認して吟味してですね、そしてそれに用心するということをしていきたいと思います。さあ、また元の聖書の箇所に戻りましょう。ルカの12章のところに戻って、先ほど読んだ一番中心になる聖句ですね、15節を再び読んでみたいと思います。ルカ12章の15節をもう一度戻って、一緒に読んでみましょう。いきます。せーの。 そして一同に言われた、どんな貪欲にも注意を払い用心しなさい。あり余るほど物を持っていても、人の命は財産によってどうすることもできないからである。はい、こう書いてあります。後半にはこう書いてあるわけですね。あり余るほど物を持っていても、人の命は財産によってどうすることもできないからである。すごく単純なことを言ってるわけですね。人の命は買えないよって言ってるわけです。あなたそんなにいっぱいあっても命は買えないよということを言ってるわけですね。まあ、良い医療を受けるとかですね、健康的なものを食べることができるとか、まあ、その寿命のね、高というか、まあ、それに関しては多少の変化はあるにしても、誰がその命を決めることができるでしょうかということを言ってるわけですね。どれだけお金があっても命はどうしようもないですよということを言ってるわけです。で、この例え話の結末のところにその話が出てきますので、ページをめくってですね、20節をご一緒に読んでみたいと思います。さあ、私の蓄えいっぱいできたぞと言って喜んでいる彼に対して、神様が一言言うわけですね。その20節をご一緒に読んでみましょう。いいですか、いきます。せーの。しかし神は、愚かな者よ、今夜お前の命は取り上げられる。お前が用意したものは一体誰のものになるのかと言われた。はい、特に注目したいのは、一体誰のものになるのかっていう言葉ですね。一体誰のものになるのか。で、これちょっとなんていうんですかね、特徴的なんですけれども、ここではですね、お前の命は取り上げられる、お前の用意したものは一体誰のものになるのかって言ってるわけですね。で、さっき言ったこととちょっと比較して考えてもらうと分かりいいんですけど、日本語ではちょっと訳出全部するとややこしいのでしてないですが、いくつも私のって言葉が出てくるわけですよね。私の作物、私の財産、私の穀物、すべての私のもの、そして私の命に向かってこういうふうに言ってやるのだと、彼は神様が視界に入らない状態で自分のことを言うわけですけれども、しかしですね、ここで神様は、お前の命は取り上げられる、お前が用意したものは一体誰のものになるのかというふうに言うわけですね。普通彼に限らず、これ人のことを言えないと思うんですね。本当に私たち一人一人のことを例えている例えだと思いますけれども、収穫も財産も、そして自分の命、人生も自分の手にあると私たちは普通思う、思っちゃうわけですね。しかし、本当は誰のものですか、それは一体誰の手にあるんでしょうかということを、今日のこの例え話は問いかけているわけですよね。あなたの命は、あなたの生涯は、あなたの人生は、あなたが受けている財産や物やお金もそうだけれども、あるいは周りにいる人や、そういう人たち、すべてのものは誰のものなんですかということをここでは問っているわけですね。だから、どんな貪欲にも注意をしなさいというふうに言うわけです。お金、命、他人、家族、仕事、世のどんなものも、それは実は主の御手のうちにあるんですよ。そのことをよく吟味しましょうということを今日の箇所は語っているわけです。さあ、どうでしょうか。私たちは与えられているものをどのように見ているでしょうか。そのことをお一人お一人で思い巡らしてみたいと思います。さあ、最後にですね、一つ確認して終わりたいと思います。ここまでお話してきましたけれども、誤解していけないのは、お金とかですね、財産とか与えられているものは悪いって言ってるわけではないわけですよ。それがあるからいけないんだっていう話をしているわけではありません。そうではなくて、貪欲が問題だということを言ってるわけですね。貪欲はそれ自体を目的としてしまうわけですね。そしてそれは虚しい人生ですよ、それは本当に虚しいですよということを言っているわけですね。21節を読んでみたいと思います。最後の箇所ですね。21節をご一緒に読みましょう。ですか、いきます。せーの。自分のために富を積んでも、神の前に豊かにならないものはこの通りだというふうに書いてあります。神の前に豊かになる人生を送りましょう。これが最後に語られていることですね。私たちは与えられているもの、与えられているものですよね。与えられているもの、自分で生み出して自分でゲットしたものは何一つありませんね。 この世界は神様が作られたものであって、私たちは自分で稼いだ、自分で持ってると思ってるかもしれないけれども、全てのものは神様の御手にあるわけですね。その与えられたものをどうしますかということです。ただもっともっと、ああれ欲しいわ、あの人あれ持ってるんじゃない、羨ましいわ、なんであの人だけああいうふうなのかしら、私欲しいわっていうふうな人生、そして余震はそれを得られたとして、その人生の最後にそれが全部置いていくことになるわけですけれども、あなたは本当に豊かな人生ですかということを言ってるわけですね。神の前に豊かにならなくて、その最後にあなたの人生は一体何だったんですかというふうに問われるということですね。虚しい人生ではなくて豊かな人生を歩みましょう、まあ、非常にシンプルな呼びかけだと思いますね。天国は買うことができませんね。どうですか、皆さん頑張ったら買えそうですかね。億ぐらいでいけますかね。無理ですね。どれだけこの地上で何かを稼いだとしても、あるいはもっと言えばいい人生をどれだけ歩んだとしても、買えないものがあるわけですね。それはただ神様から与えられるものですね。そしてよく冷静に考えるならば、全てのものは神様から与えられているものですよね。与えられたことに応答していく、それは本当に豊かな人生につながりますね。でも与えられたものをただ消費していって、あれも足んないわ、与えられたものを数えるのではなくて、足りないものを一生懸命数えて、そして足りないものをたくさん集めて、そして全部置いていった時に、その費やしてきた人生を私たちはどう思うでしょうかということを言ってるわけですね。ちょっと飛んでですね、今日子どもの、メッセージのところで読んだ33節のところですね、そこを一緒に読みたいと思います。33、34を一緒に読んでみましょう。下の段の33、34を一緒に読んでみたいと思います。ルカ12章33節、34節いきます。せーの。自分の持ち物を売り払って施しなさい。擦り切れることのない財布を作り、尽きることのない富を天に積みなさい。そこは盗人も近寄らず、虫も食い荒らさない。あなた方の富のあるところにあなた方の心もあるのだ。はい、尽きることのない富を天に積みなさいっていうふうに書いてあります。まあ、なんか私最近になってだんだんこれってどういうことなのかなって改めて具体的にね、思うようになってきました。僕が中学生か高校生ぐらいの時に、その、若者たちのキャンプに行ってですね、そこにいた牧師先生が、いて、一緒に他のみんなが自由時間で遊びに行っている時に、布団引いとかなきゃいけないねって言いながら、僕とその若い牧師先生とで布団引いてた時に、いや天に宝を積むことは嬉しいねっていうふうにその牧師先生が言ってて、ああそういうことなのかなって思ってですね、なんとなく腑に落ちたところがありました。まあ、でもそれはね、その私が10代だった頃の話ですけれども、でもだんだんこう大人になってくるにつれて、いろんな形でね、その布団引くだけの話じゃなくて布団引くのは誰でもできるかもしれないけれども、でもいろんな形で神様にの前に富を積んでいくっていうことですね、天に宝を積むっていうことができると思いますね。それは本当に小さなことから、あるいはその生涯に与えられた使命に応答していくっていうことかもしれないですし、いろんな形があると思います。それぞれであると思うんですね。どれか一つの形ではないと思います。でもいずれにしても本当に神様に応答していくということですね。そしてそこに天に宝を積んでいく、そういう歩みをしていって、本当の意味で豊かな歩みを、人生を歩んで、そして天国の神様のもとに行く、そういうふうにありたいなということを思います。私たちの目でね、小さい大きいっていうのはあんま関係ないですよね。だって神様はそれこそ天国変えないわけですから、こっち側でどれだけ頑張ってね、私神様に仕える人生を送りますと言ってたくさん財産を稼いだとしても、それ自体はもちろんいいんですけれども、それ自体を神様に持っていくってことはできないわけですよね。それ何の価値も神様にとってはないわけですから、ですからその成したものであるとか、あるいは私たちが持っている立場とかね、状況とか、そういうものの人の目から見た大きさ小さっていうのは全然関係ないわけですよね。そうではなくて、置かれた場所でどうやって神様に応答するのかということが私たちに与えられている全てではないかなというふうに思います。もう私の人生特に何もないわとか、そういうことを言うんではなくてですね、今与えられた場所で神様にどう応答できるのかということを歩んでいく、それならば私たちはどんな状況にあってもその人生は本当に豊かになるということを経験していきたいと思います。 さあではいつものように祈るひとときを持って御言葉の時を閉じたいと思います。それぞれ今日の聖書の言葉を思い巡らしながらどうぞ応答の祈りをしてみてください。どうぞ思い巡らしてみてください。自分のうちに貪欲がないかな、もっともっと、あっちもだ、もっともっと、あこれもだ、あ足んない足んない、あれもあれもっていう、そういうところがないでしょうか。まあ、今言ったのはちょっとね極端ですけれども、求め続けるね、悪い意味で、悪い意味でもっともっとと求める、そういう貪欲がないか吟味をしてみましょう。またその時に私たち本当に神様がね視界からすっかり消え失せてしまいますけれども、そういう瞬間がないかということをぜひ思い巡らしてみたいと思います。またいろいろなものをね私たちは神様から与えられていますけれども、その与えられたもの、小さいとか大きいとかじゃなくて与えられたものをどう使うべきなのか、どう応答すべきなのかということをぜひ今ご一緒に思い巡らしていただきたいと思います。他にも自由にどうぞお祈りください。それぞれ今神様に示されていること、あるいは示されたいこと、そのこと一つ一つをそれぞれ応答して祈っていただきたいと思います。ではしばらく総額に合わせてそれぞれで祈りましょう。あります。ハレルヤ。天の父なる神様、あなたの御名を心から褒めたたえます。あなたが私たちに素晴らしいものをたくさん与えてくださっていることをありがとうございます。私たちのこの命も、また周りにいる一人一人も、また与えられている財産、そして住む場所、すべての良きものを心から感謝いたします。どうぞまたそれを用いて、またそれに応答してあなたに感謝を捧げ、あなたに歩んでいくものとならせてください。神様、どうぞ一人お一人の応答の祈りにあなたは耳を傾けてくださり、それぞれあなたの御旨を持って答えてください。どうぞまだ言葉にならないようなうめきがありましたら、あなたが霊の取りなしを持って共に祈って、またあなたの御旨を持って答えてくださるようにお願いいたします。あなたがそうしてくださる深い恵みを心から感謝いたします。あなたの私たちに対する深い憐れみと愛の眼差し、またその十字架の愛を心から感謝いたします。皆さんの祈りに合わせます。どうぞこれから始まる1週間の旅路をイエス様が私たちと共に歩んでください。委ねて感謝し、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。